令和5年7月号、締め日と支払い日を変えると会社は儲かる。締め日と支払い日を変えると社員のモチベーションは上がる。戸建て会計のみのお客様数は約2700社です。私はすべてのお客様の決算書に署名押印をしています。私が責任者なので、大切なお客様の決算書を見て、私のアドバイスできることはないか、決算書に不備がないかチェックするためです。責任者が辞書するのは、私がしっかり見てますよ、ということをお客様に伝えたいためです。しかし、現実には税務調査で多くの問題点を指摘されています。私が一番注意して見ているのは、お客様の給与の締め日と支払い日です。税務申告において、申告書に法人事業概要説明書があり、その中に給与の締め日と支払い日、買掛金の締め日と支払い日の記入をしなければなりません。まず、給与の締め日で多いのが、月末締めの翌月10日、15日、中には25日という会社があります。給与の支払い日は資金繰りに影響するので、預金が少なく借金が多い会社には進めませんが、預金が十分にある会社には翌月払いを当月払いに変えませんかと提案しています。お客様は習慣で翌月払いが続いただけのケースが多いためです。社員が一番お金が必要な時は、月末とクレジットカードが引き落とされる26、27日なので、理想は25日に支払うことです。公務員は月末締めの当月25日払いです。これが理想ですよと話をしたら、今までは残業手当の計算があるから15日締めの25日払いにしていたが、残業手当は翌月に支払えばよいと教わったので、月末締めの25日払いにすると言ってくださった運送会社の社長もいました。ある女性社長も、20日締めの翌月5日払いなのを当月25日払いにすると言ってくれました。多くの社長は習慣で気づかなかっただけなので、指摘すると多くの社長は良い指摘をしてくれたとお礼を言ってくれました。まだ財務体質が悪く資金のない会社は無理をする必要はないのですが、目指してほしいと思っています。給料の額だけでなく、支払い日も社員にとって大事なのです。次に、買掛金の締め日と支払い日についてのアドバイスです。お客様は会計科目に売上割引、仕入れ割引があるのをご存知でしょうか。売上割引とは、約定の支払い日より早く支払っていただいたお客様は、支払い期間が短縮された期間を計算して割り引いて支払ってもらうことです。仕入れ割引は、約定期間より前倒しして支払った場合に支払い額を割引してもらった額です。2つの科目とも財務なので、PL 上は営業外損益として表示します。財務顧問をしているお客様より質問を受けました。戸建さん、うちは今、買掛金を3ヶ月後に払っていますが、翌月払いにするとどうなりますか？社長に聞きました。3ヶ月後を1ヶ月後に払うと、何パーセントの割引になりますか？社長、1% は無理でも 0.5% は可能です。私、1ヶ月後に支払うために、返済を予定しない短期借入れ金が18億円必要になりますが、何パーセントで借りられますか？社長、0.5% は可能です。私、では電卓を用意してください。仮に月商10億円、粗利率 10%、売掛金3ヶ月、買掛金3ヶ月として 0.5% 割引になれば9億円、かっこ仕入れ、かける12ヶ月、かける0.005イコール5400万円になります。買掛金27億円が9億円になるので、返済しない 短期借入金18億円の 0.5% の年間利息は900万円です。差し引き、毎年4500万円のコスト削減になります。ある優良会社の決算書を見ると、PL に売上割引が860万円計上されていました。資金が十分ある会社なので、売上割引をやめたら860万円儲かりますよ、とアドバイスしたら、社長は、昔は資金繰りが苦しかったから売上割引をして続いていたが、今後はやめる方向で行く、と言ってくれました。私はお客様のお役に立てたので、とても嬉しくなりました。お客様に提案します。売上割引のある会社で、資金のある会社は割引をしない。資金のない会社は返済しない短期借入金で資金の調達をし、割引をしない。買掛金が3ヶ月くらいある会社、支払い手形を発行している会社は、手形を現金払いしたり、買掛金の支払い日を早めた場合に、何パーセントの割引が可能なのか、検討、シミュレーションしてください。電子記録債権、電子記録債務も同じです。銀行に手数料を払うより、短期借入金の方が得です。仕入れ先には、銀行から短期借入金で資金を調達し、仕入れ先に支払い、銀行に払う手数料分を割引をしてもらうと儲かります。財務を知ると会社はもっと儲かります。